はい、ということで雑談のまま滑り込むという感じでございます始まりました。火曜日はふたしくジャンクション2、日比さんよろしくお願いします。
はい、歌丸さんよろしくお願いします。
2週間ぶりぐらいになるんですか
ね、
うん、ということでなんですが、ちょっと我々はですね、はい、今日、まあ、ビヨンドザカルチャーね、小柳帝さんをお招きして、はい、まあ、久々と言いましょうか、私の番組には久々、この番組では初めて山田太一さん特集をすると、もう名脚本家山田太一さん ね、お亡くなりになってしまいましたが、はい、現在その偉人たちという山田さん の偉人たちの夏というあれでね、すでに映画が1回されているあの作品、うん、品が今イギリス映画かな、はい、今劇場公開されているこのタイミングで山田太一特集、まあ、小柳さんが非常にお詳しいということでやるということで、我々も久々、コロナ禍でずっと中断していた、不揃いのリンゴたち鑑賞会、何年ぶりだから3年ぶりぐらいですか、
3年ぶりようやく再開、
大再開いたしまして、
やった、今日だから私たち実は6時間目に突入
しています。そうですね、ほかほかだし、まあ、今日帝さんにご紹介いただく、はい、山田太一さんの別のドラマ、これも素晴らしいですけど、もう、ね、今日比さんご覧になっているところ、かなり山田太一のになってる状態ってことですよね。
完全に山田太一のになってます。
ほかほかですよ、俺もやばいですよ、もうい
や、もうもっと見たいもん、うん、今も
だってさ、止めんの大変だったもんね。
止まらなかったです。
もうあの箕輪田くんが強制的に次場面変わったら必ず止めますからっていうので、俺たち、いやちょっとさ、まだちょっといいんじゃないのとか言ってね、
そう
やっちゃってね、
ミノルのシーンまで行ったんですけどね、
ミノルが寝っ転がってるシーンまで行け
ない
ね、
見合いになっちゃったな、
ということで、まあ、うん、あの現在どのような状態って、あの特にフゾロイのリンゴに関してたちに関してはね、皆さんご覧になってる方もいらっしゃることでしょうけども、はい、あの若い方とかご覧になってない方もいるでしょうからね、あのあと、まあ今日あのライムスターマネージャー田中さんも一緒に見て、はいはい、俺らがギャギャギャギャあの俺らの副音声うるさすぎて、多分
岩田とか言っちゃってね、
そういうとこぞみたいなね、
中田よかんとか言っちゃってね、
あとまあちょっと、まあ、後ほど言いますけど、ちょっと俺たちの作品に対してるシンクロ具合が今回高まりがすごくね、
そうなんですよ、
やばいんで、
歌丸さんのね、あのセリフ覚え度がすごすぎる
セリフ覚えと、はい、あのセリフ覚えと、そのなんていうかな、もう登場人物の知り合いのつもりで見てるんで、
そうそう、ですからね、まあ、うん、まあ、後ほどちゃんと説明しますけど、まあ、男性が3人組というか ね、でも私もう歌丸さん4人目にしか見えなくなってきて、
そのなんかそういうちょっとこうよからぬよろしくないなってことを言うと、そういうこと言うなよって言うと、ちゃんとその他の登場人物がそういうこと言うなよってね、
余生やって
覚えてるってよりは、だからもう完全にメソッドアクティング入った状態でやってるって感じなのよね、
一歩先に行けちゃうようになっちゃったんですよね、
そうなんですよ、全ての登場人物にそれができちゃってるんで ね、はい、ということでちょっとあのビヨンドザカルチャーね、はい、小柳帝さんによる山田太一特集前に、ちょっと今日 ねどんなテンションで我々が不揃い会やったかこんな話をしてきたと思います。アフターシックスジャンクション2、 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、さみな騒ぎな今夜、 Tonight's the nightTonight's the night、 一丁弾けていこうぜ、 Just like dynamite、 さあみんな乗り込め今夜、 サウンドのタイムマシン、 Yes、 あの After Six 超える After Six、 It's After After Six、 まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、 ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、レッツゴー。4月、本日は30日ですね、30日火曜日、時刻は夜10時3分でございます。ラジオドッキの方もラジコドッキの方も、そして YouTube でご覧の皆さんもこんばんは。アフターシックスジャンクション2、通称アトロック2、パーソナリティは私、ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。
改めて言いますれば、まあ、TBS ですよね、 TBS テレビが誇る、まあ、日本ドラマ史上に輝く名作シリーズ、不揃いのリンゴたちを、僕がだからなんか日比さんの誕生日でしたっけ。
そうです、
それであげたんですよ、なんかね、
そうです、ボックスをね、本当それこそ4年前とかの最初の
初年度じゃないね、2年目、初年度はエアガンあげてるんで、
エアガン、そうですそうです
すみません、2年目だと思うんですけども、はい、でなんか機会あったら見ようかなっていう時に、はい、まあなんか盛り上がって、僕はとにかくあの年がら年中不揃いのモノマネをしてますんで皆さんこれお聞きの方はお分かりかと思いますけども、
は
い、
私はもうね、ちゃんと見てなかったので、うんうん、本当ですかなんつって言ったら、ね、全く同じように脳内再生をされてたので、
うん、でもそういう風になりますもんね、
なりますね。
で前にそのだから3年前ぐらいにシリーズン1を見通して、はい、でじゃあ次は2だねなんて言ってるタイミングでちょうどコロナぐらいになっちゃって、あんまり集まってよくないねみたいなことになって、
集えなくなっちゃった、
ね、そうなんですよね。でまあもう今はね、皆さんそこはもうね、だいぶ元に戻ってきて、うん、じゃあそろそろ再開しようかしようかって言って、なかなかね、ちょっとこう日比さんも忙しかったんだね、だったんだけど、ようやくこのタイミング、今日このね、山田太一特集というタイミングで久々にやったら、まあ大変、
まずその最初の時点で僕らさっきも言ったように3年前にシーズン1見てるわけですよね、で僕がとにかくシーズン2以降こそが不揃いの真髄だと、
そうそうそう、
もう1は2の振りだったっていう感じだと思うよ、みたいなことを言っても散々持ち上げて
この3年ね、
そうそう、
それでずっと
そうそうそうね、盛り上がってきたわけですよ、はい、だから2を見てなければ不揃い見たことならないみたいなことをずっと言ってたんだけど、まあ久しぶりということで今日我々が最初にやったことはまずいるメンツこうやってくる見ましたね、はい、まあ、要はほとんど前の不揃い感じの連中だった、あとプラス田中さんがいるんだけど、はい、まあ、田中さんはああいう時はもういいです、私はいいですからって言ってくださるんで、うんうん、まあ、でもとはいえ、はい、まあ、ちょっとあの我々もちょっとモード戻したいんでって、ね、まず不揃い人口たち最初の1983年のシーズン1の第1話目から見ようぜっつって、はい、まだ学生なんですよね、みんながね、学生時代でワンダーフォーエルブっていう ね、
そうそうそう、
サークルを自分たちで作ってみんなが集まってくる、はい、まあ、そこでいろいろ吸ったもんだがあるという、
ね、大学4年生のね、
うん、そうそうそうそう、就職を前にしたみんな、うん、まあ、そこで要するに学歴によるさまざまなその、まあ、差別だとか、あるいはルッキズムの問題もありますよね、はい、厳然とこの日本社会にある非常に不公平さみたいなもの、うん、でもその中でそれぞれにやっぱ必死にやっていくという話なんですが、で、まあ、1話目から一応見っかなんつって、
はい、
1話目から見始めたら、はい、まあ、やっぱりダメですよ、名作ドラマって見始めたらもう止まんないんだよね、
止まらない、もう後戻りもできない、
そうですね、しかも俺らの反応大体前と同じなのよあの高橋ひとみさんとかさ出てくるわ、かわいいとかさ、ね、中島さんかわいいじゃんとかさ、そうそうそう、おい、そういう態度ねえだろうとか、
同じことやっちゃう、
そういうこと言うなよみたいなでね、手塚さとみさんと石原真理子さん登場したらもうそりゃそりゃしょうがねえなとかね、
あやこかわいいとか言ってね、
そうそうそうそうみたいな感じで、はい、まあ、ほぼほぼ同じ反応をして、で、まあ、でも今回はとにかくシーズン2に早く行きたいんで、でも一応ということでシーズン1の最終回も今度見ようと、はい、名作回ですよね、これね、
今日我慢しました泣くの、
うん、いや私は正直あのこのもう、はい、もう結構ポロポロいって
ま
後ろ一番後ろ席で見てたんで分かんなかった
んだ、
そうなんですよ、で、まあ、そのさ、だから1話とその最終話に行く前間に非常にあの田中さんにですね、ライムスターマネージャー田中さんにもうあの多分全然わけ分かんなかっただと思いますけど、この間の説明この人がこの岩田って時藤三郎さん演じる岩田っていうのが一流企業に、ね、あのひょんなことから就職を内定が決まるんですよ、
はい、早くね、
ボディーガードのバイトしてたら、うん、そこの中 の、 そのお偉いさんの自殺を止めるんですね、なんつって、でそれがきっかけでなんつって、でもそれもダメになっちゃってなんつって、
でお家のお母さんが ね失望されちゃっ て、
あのお父さんとこう電話してお父さんがね、俺は一流や、それは偉い、それは大したもんや、
京都なんですよね、
そう京都でね、一流だって言って喜びやがったなんつってね、うん、まあ、そんなこういう断片的なものまでこれだけ見たって分かるわけないんだからね、とかいろいろさ、小林薫さん演じるね、
その
お兄さんが中手学のお兄さんがね、奥さんを探してこうやってね出てっちゃう話とかね、まあ田中さんに散々説明したとさ、はい、ということで、ね、まずはシーズン1の最終回を見て私は泣いていました、
はい、
私はもうミノルが、はい、彩子のところに会いに行って、実はお金をいつも渡したりして金持ちだって聞いてたけども実はっていう、あそこでの綾子のセリフで泣いちゃうんですよね、その隠れてお金を貯めてたっていうか、その頑張ってお金を貯めてたっていう海外しさというよりは、うん、私のいいところに気づいてくれる優しさがある人だと思ってた、
うーん
っていうこのセリフに言っちゃうんですよね、やっぱ ね
汗をかけながらね、アルバイトをしながら、
実はまあ言うこと言うなすことね、なかなかなクズなんですけども、
ミノルコーンってなっちゃうんですよ、
なるんだけど、確かに実だけが分かる、ミノルだけが分かってあげる何かって確かにあげる、岩田はやっぱああいう時ね表面上はやっぱすごい、僕ら割と岩田の悪口、すいません、時藤三郎さん
に岩田に対する思いがね、
岩田ディス半端ないですね、
はい、強いです
ね、でもこの間うなえさん全部シーズン1見たみたいで、はい、岩田かっこいいっつってで俺が岩田どこがかっこいいんだよっつって岩田こういうこと言うんだよ岩田っていうさ、その人のなんていうの、悪口をこう並べる感じがミノルね、
いや確かに確かに、いやでも本当あたかも同級生です、
そうそうそう、あいつそんなこと言うけど、うん、いやさ確かにかっこいいよ、
背も高いしね、
岩田かっこいいけど、たださあいつ意外とああ見えてね
ミノルだ二人目のミノル、
そうそうそうそう、でさあ満を持してということで、
そうです、
ついにこっからは日比さんもそうだし、はい、ね、作家の小川さんとかもシーズン2も
初めて、
こういう見せがいがあるね、もう散々散々ハードル上げて、私がね、
本当ですよ、
うん、出だしがだから、シーズン2は1985でしたっけ、5かな、うん、1が85ですよね、シーズン1が83で85、約まあ2年後なわけですけど、主人公たちは社会人2年目だから、まさに完全にリアルタイムですよね、
そう
です、大学4年で、まあ、就職で、あんまりそのいわゆる一流大学じゃないので、就職とかにも、まあ、あんまりいい環境じゃないっていう中で、とはいえでも今考えれば日本の全体の景気から考えれば、まあ、まだまだ全然売り手市場の時代ではありますけどね、で、就職して それで、ね、頑張って1年目、うん、でオープニングがまさに1980年代日本の企業風土というのを象徴する。今でもあるんですか、その社員研修ということで、社員研修とか訓練ということで地獄の特訓でしたっけね、みたいな感じで、まあ、まさに軍隊式のまさにブートキャンプですね、
はい、
軍隊式の何日か4日間って言ってましたけどね、4日間合宿して本当に、雪の中行軍したりとか、大声でなんかこうなんかやる訓練したりと、まあ、とにかくその言っちゃえば自意識を剥ぎ取って、フルメタルジャケットの序盤ですよね、新兵を訓練するやり方、自意識を剥ぎ取ってなんか企業、まさに戦士、文字通り軍隊なんだよね、もう完全に日本軍って感じのノリで訓練。でも当時特に80年代あれいうのが盛んで、社員教育というか鍛え直すみたいな感じで、もう結構な企業がそういうのやってた、地獄の特訓みたいな。で見ててやっぱり、いやだからその当時は、まあ、まさに山田太一さんはそれを1985年、これから日本が まだまだ景気これからガッと良くなる時期ですけども、その時期にっていう、こういうのって客観的に見てどうよっていうのがやっぱどっかにあるから、あれを
リアルタイムに突きつけてたんでしょうね。
そこがやっぱり山田さんのさ本当に鋭いところだし、声高じゃないんだけど、突きつけてくるっていうところだし、見ててその企業選手として育てられていく、まあ、岩田と、西寺みのるくんっていうね、まあ、要するに柳沢慎吾さんと時藤三郎さん、で時藤三郎さんはやっぱりその企業戦士的な風土に、まあ、優秀な人なんで、その岩田健という人がね、まあ、適応っていうか、そこでも優秀な人なんですよね、
しっかりちゃんと順応できて
る、順応できてる、その軍隊的な訓練の中でもそのみのるの手をどんどん引っ張っていくって、助けてあげたりしてるじゃないですか、で見ながら、これ小川さんするとかったね、でこの人が24時間戦えますかなわけだから、要するに後にリゲインの CM で時藤三郎さんは24時間戦えますか、なんかキャラクターの名前あったよね、とにかく戦士としてのサラリー、日本人サラリーマンというのも象徴的な存在に、皮肉なことにある意味、
ね、
ここからなってくっていうのは、まあ、よくできたというか、で今にして思えば何とも皮肉な、当時はそれで日本経済うまくいってたから、こういう日本型の、まあ、今見ればもうブラックなんてもんじゃない、
いや本当ですよ
って感じだけど、これあれがやっぱり それでうまくいってたから、
当初はイケイケだった
っ、ね、そうです、良しとされてたわけだけど、今見ればやっぱりこんなことやってるからって気もしちゃうんだけど、 でもまさに山田さんはそこにある種の何か危うさとか、こんなことでいいのかっていうのをちょっとやっぱり感じるからこそ、その出会い出ですね、でパート1の終わりで、その大学 その学歴はともかく、まあ、問題は生き方よ、
ね、なんてこと、胸を張っていこうよって岩田が何回もミノルに言うんですよね、
まあ、自分たちに言い聞かせてる、まあ、あるいは視聴者自身は最後そうやって送り出すようなエンディングだったにもかかわらず、ここがすごいところ2だと、その現実っていうのを前に胸を張れとか生き方っていうけど、そもそもそれがもうこっからじゃ、大学の時はまだしもだけど、まあ就職してなんとかで、こっから先もうずっとこれが続くだけじゃんっていうことを突きつけてくるんですよね、もう
ね。だから本当に多分今回3年パート1を見てから3年空いちゃったので、多分リアルタイムに当時の感覚と同じ感覚で見られてると思うんですけど、
それも良かったね逆に、
はい、なんかそのやっぱり大学生ならではのやっぱ不揃いのリンゴたちパート1は、まあいろいろあったけど、それを含めてすごくカラフルな、
そうですね、キラキラしてましたね、ま
あ、青春、そして現状であったり、まあ課題とか困難みたいなものがものすごくシンクロできるし、共感もできるし、だからそのカラフルな記憶のまま2を見ると、みんながものすごくモノクロになってて、
ね、
で社会で働くってそうかこういうことかっていうのを、もう自分も1年目とか2年目経験してるからこそ、だよねっていう、こう、こうニコニコ歯出して笑ってられないみたいなのが、こう等身大でキャストたちが演じてるから、これぜひね、このゴールデンウィークって、特に私1年目のゴールデンウィークってなんかちょっとしんどかった記憶があって、1ヶ月で一生懸命頑張って働いて、ふと気づくんですよ、もう、ああ大学にはもう戻れないんだって、で休んじゃうからこそ、
そうかそうか、一旦エンジンが止まっちゃうっていうか、
シーンって私は来ちゃった記憶があったんですよ、
社会人1年目の5月病っていうか、
そうそうそう、もうあの頃でゴールデンウィークなんて学生の時大して意識してなかった、毎日がお休みみたいなもんだったから、
今思えばね、忙しい忙しいなって言ったけど、
今しか連休はないのかなんて思うとね、ちょっとやっぱ気が沈んだ日もあったんですよ、でこの不揃いのリングたち2の第1話は本当にまさにその現実とはみたいな、もう沈んでる余暇もないっていうか、時間もないっていう感じの姿が描かれてるので、 ちょっと本当に見てほしいって思いました、うん、私、
ね、
みんなで見たいと
思って、やっぱり今の新卒とか、うん、そういう人が見てもやっぱりシンクロできる部分あるなと、日比さんが見ても思うな、
私すごく重なりましたね、う
ん、もちろんね、今 その企業 その在り方からすれば、うん、こんな上司の在り方は、ね、
そう
NG とかあるけど、
う
ん、でもやっぱりそのさ、そのという在り方をそれが全然ありだった時代に、うん、ああやってピックアップしてること、日比さんがご覧になって今日も話題になるかもしれない思い出作りとかも、
はい、
そのもちろん今見れば大問題な男たちとか、うん、男性社会とか出てくるけど、うん、そこをそもそもそのど真ん中の時代にピックアップして、そのやだみっていうかな、うん、を浮き上がらしてる時点でやっぱり山田太一の先見性っていうか、こんな社会では今原理はないけども、うん、もうあの時にそれを、でしかもさ、日本社会とはいえさ、表面上はそのブラック企業ダメ、うんね、性差別ダメ、
コンプライアンス
なってるけど、ね、それって表面だったりまだするじゃないですか。
そうなんです、だから共感がすごくできるから、
あるよね、
全く古くない、
全然あるよ、
街並みとかは、へえ渋谷こんなだったんだとかね、うんうん、いろいろワクワクするんですよ、
はいはい、
だけどいやそれはそうみたいなのが、うんうんうんうん、もう第1話で詰まりまくってて、
ね、
これ早く次が見ないと、
なおかつ俺のシンクロですよね、その登場人物たちが言うことに、いやそういうこと言うなよそういうこと言うなよシンクロやばかったですよ ね、はい、ということで、
はい、
まあ、今後そのね、ちょっとね、不揃いかもやりつつ、今日このホットな勢いのまま特集に突入したいと思います。本日のメニュー紹介いってみましょう、はい、さあということで、本日先ほどから言っておりますが、特集はこちら。特集コーナービヨンドカルチャーは、今年のゴールデンウィークも目指せ勝ち組、この機会だからこそ一気にどっぷりスカイダイ、おすすめカルチャーウィーク2日目、山田太一のゴッドラマを一気見する編ということで、ゴールデンウィークの残り日数に応じてカルチャーをキュレーションするシリーズ、本日は残り6日ということで、昨日ね、氷川龍介さんが日本のアニメ史を全部7日間でやるったけど、今日6日でできることを紹介します、はい、今週の火曜は10時台の特集コーナービヨンドカルチャーね、ドラマ不揃いのリンゴたち、岸辺のアルバムなどで知られ、昨年11月29日お亡くなりになりました脚本家山田太一さんのドラマを一気見キュレーションいたします。ちょうど偉人たちも映画やってるしね、ということでキュレーターは実はドラマ猛者でもあるという編集者でライターの小柳帝さんです、
はい、
そして11代のカルチャーワンショット、原因で漫画家の矢部太郎さんが登場、ゴールデンウィークのお出かけにも大変おすすめ、東京立川のプレイミュージアムで、4月24日から始まっている初の大規模個展二人矢部太郎展のお知らせ、そして、新刊ですね、こちらね、プレゼントでできている素晴らしい一冊でした、こちらの話を伺いたいと思います。さらに、
はい、11時30分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、火曜日は過去6お送りします。
過去6、一応今日が過去6最終回、新コーナーがねもうね渋滞してますんで、はい、さらにエンディングでは皆さんの今日あった嬉しいこと、通称今日売れを発表します。ささやかでもささやかでなくても、あなたの今日嬉しかった出来事を短く書いて送ってください。
皆様からの感想質問いつでもお待ちしております。アドレスは utamaru@tbs.co.jp まで、読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げます。そして X、LINE、Instagram では情報を発信中、そしてアップル、アマゾン、スポティファイなどポッドキャストサービスで過去の放送など特別コンテンツ配信しています。
はい、YouTube ではアトロク公式チャンネルやってます。第6スタジオの様子がちょっと生で見れますよということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション2、行ってみよう。アフターシックスジャンクション2、
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言、お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索、ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう、せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ